今日恵みをいただく御言葉は吉明の8章10節から26節までです。吉明8章10節から26節、はじめに18節をお読みいたします。その時主はヨシュアに仰せられた。手に持っている投げ槍を愛の方に差し伸ばせ。私が愛をあなたの手に渡すから。そこでヨシュアは手に持っていた投げ槍をその町の方に差し伸ばした。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたの御名を褒めたたえます。この金曜日の夜、今我らはあなたの御前に集い、あなたの御言葉をいただきたいと願い、ここにおります。主よ、どうぞあなたがこの一人一人に報いてください。今語るしもべおよび聞く一人一人それぞれ整えて、御霊が諸教会に語り継げようと呼ばれるその御声によく聞き従う私たちとなり、そして御霊のその促しと、またその導き、そのご支配のうちに我々が服し、その御霊の思うがままになさるままに我らともどもが主を従うことができますように導いてください。すべてをあなたのその導きの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。吉明といえばもう連戦連勝の快進撃と見える章かもしれないですけども、ただですね、一度だけ敗北を喫したことがあります。今日の箇所は8章ですけども、その前の7章がですね、ちょうどその敗北を喫したところでした。なんで連戦連勝であるはずの神の民が敗北をしてしまったのか。それは、取り除くべきものを抱え持ったまんまだったからですね。神様に喜ばれないものを抱え持ったまんま戦いに出ると、ね、負けてしまうんですね。人生いろいろな戦いがあります。戦いというものは何も、ね、戦争のあの戦いのみならず、ね、社会に出ても、会社に行っても、あるいは近所づかい付き合いにおいても、あるいは生活においても、それぞれ戦いがあるんですけども、神の民たるものがですね、主が、ね、これは取り除きなさいと言われていた、そういうもの、性質、そういったものをご招待人に握りしめているとするならば、ね、その戦い、負ける戦いになってしまうんです。ヨシアはですね、もうこの神のための戦いは連戦連勝であるということを、ね、それは、重々承知していたんですけど、しかし、ね、この直前の戦い、この愛における戦いにおいて、ね、一度敗北を喫してしまった。まあ、敗北といっても、ね、こちら側の損害、3000人が、ね、戦いに出ていて、30数名が、ね、戦死した。まあ100分の1ぐらいですね、戦死者の割合としては。そんなに被害は大きくないと見て、じゃあ今度はもっと兵を多くして、ね、戦いに出よう。これ、ね、負ける人の特徴です。ヨシアは30数名の犠牲者が出た。それをですね、非常に深刻に受け止めました。神の民のその戦いが、こんな少しでも、ね、敗北をしてしまった、ね、ありえないことだ。もはや、ね、自分たち、このカナの地に入ってしまった、ね、自分たちの人数に比べれば、ね、カナの地の方がよっぽど多いし、また、ね、武力においても装備においても勝っている。もう自分たちはこの神様の助けないとするならば、たちまち滅んでしまうのではないかということで、もう本当にですね、深刻に受け止めて主に祈り求めたらですね、神様は、ね、言われるんです。あなた方の中に誠実のものがある。あなた方がそれを取り除かない限り、あなた方は、ね、敵の前に立つことはできない、ね、そういうふうに、言われました。で、それでヨシアは、 まあ、その稲荷で示されて、この阿寒が、その性質のものを持っているということは分かりましたので、その阿寒、その阿寒の中に大切に握りしめているもの、それを、ね、取り除いて、そうして、ね、彼らはようやく主の前に、ね、出られるようになりました。ね、この幼少期7章の最後の26節で、ね、こうして彼らは阿寒の上に大きな石くれの山を積み上げた。今日もそのままである。そこで死は燃える怒りをやめられた。そういうわけで、そのところの名はアコルの谷と呼ばれた。今日もそうである。ね、主はこの時燃える怒りをやめられました。神の民が主に喜ばれないものを御所大事に握りしめていると主の燃える怒りにも遭い敵の前に立てなくなりですからもう敵が何重にもなってしまうんですね。しかし私たちが本当に主を恐れる山の心を持って主に忌み嫌われるものを取り除くとするならば主の御前に立てるようになってそしか、ね、敵の前に立つようになって勝利することになるんです。でそれでこの8章の一節のところによって、ね、主はヨシアに仰せられた。恐れてはならない。おののいてはならない。戦う民全部を連れて愛に攻め上れ。見よ、私は愛の王と、その民、その町、その地をあなたの手に与えた。あなたがエリコとその王にした通りに、愛とその王にもせよ。ただし、その分取り物と家畜だけは、あなた方の戦利品としてよい。あなたは、町の後ろに伏兵を置け。アメン。誠実のものを自分の中から取り除いたら、ね、主は、ね、この戦い、勝利へと、ね、導く。そして、ね、恐れてはならない、おののいてはならない、ね、その言葉も、ね、いただくことができます。ヨシア記、ね、恐れてはならない、おののいてはならない、そういう言葉が結構出てくるんですけども、それはですね、自分の中から、主の忌み嫌われるものを取り除いたものに与えられる主の言葉であって、ね、もし、暴力癖とか、嘘つき癖とか、盗み癖、そういったものを御所大事に持ったまんま、ね、聖書を読んで恐れてはならない、おののいてはならないって書いてある。そうか、ね、じゃあ行けば、ね、勝てるんだと思って行ったら負けてしまうんですね。この主の、ね、恐れてはならない、おののいてはならないの言葉は、ね、しっかりと主の御前に分を果たした人のものであって、ね、何も、ね、自分が主の御前に、ね、喜ばれない性質を握りしめたまま、ね、そういったものを捨て去る努力もしないまんまで、その言葉を自分のものにしようとしても、それは虫が良い話なんですね。私たちは、しっかりと主の御前に喜ばれることをなして、そして主に喜ばれないものを捨てて、これを日々なしていくものと、ね、していくべきなんです。ヨシアは、ね、それをしました。した結果、主からこの、ね、勝利の約束が与えられて、主からですね、この町は分取り物を、ね、取っていい。そして、伏兵を置けという、ね、戦いのその手順まで、ね、示してくださいました。この愛の町の直前の、ねま、エリコの町の戦い、ね、この愛の町よりはるかに大規模で、ね、要塞が固くて、ね、初めての、ね、戦いなんですけど、しかし、それは言ってみれば初物だったんですね。すべてのものは、ね、誠実する、ね。誠実という言葉、これですね。それはそのままそっくり、ね、主に捧げ尽くすというふうにも、ね、意味もあります。ですから、この最初の戦い、エリコはですね、主に捧げ尽くさなければならなかった。けれども、その捧げ尽くすべき初物をアカンが横取りして、自分のものに蓄えていたから、だからね、そういうことにならなかったんですね。勝利できなかった。けれども、ね、その阿寒の罪を対処した結果、彼ら主の前に立てるようになり、そして、ね、この分取り物も取得していい。そして、ね、戦いも非常に戦いらしいですね。エリコの町は全然戦いらしく なかったんです。ただ、ね、町の周りを回って、ね、時の声を上げなさい。それで町が潰れるか、ね、なんですけども、しかしこの度は、ね、伏兵を置けという、ね、非常になんか戦術的な、指示がなされて、で、それで、ね、ヨシアは、ね、そのことをしていくんです。で、この、ね、伏兵、要するに隠れた兵ですね。敵に気づかれずに、そっとある場所に兵隊たちを置いて、で、それで敵が、ね、そこに通って、その場所を近づいたら、伏兵がバッて現れて、奇襲攻撃を仕掛けて、ね、そういう戦法です。けれども、 で、それでヨシアはその戦法を取っていきます。で、10節から読んでいきますと、ヨシアは翌朝早く民を召集し、イスラエルの長老たちと一緒に民の先頭に立って愛に登っていった。彼と共にいた戦う民は皆、登っていって町の前に近づき、愛の北側に陣を敷いた。彼と愛との間には一つの谷があった。彼が約5000人を取り、町の西側、ベテルと愛の間に伏兵として配置してから、民は町の北に全陣営を置き、後陣を町の西に置いた。ヨシアはその夜、谷の中で夜を過ごした。愛の王が気づくとすぐ、町の人々は急いで朝早くイスラエルを迎えて戦うために出てきた。王とその民全部はアラバの前の定められたところに出てきた。しかし王は町の後ろに伏兵がいることを知らなかった。ヨシアと全イスラエルは彼らに撃たれて荒野への道を逃げた。会いに行った民は皆彼らの後を追えと叫び、ヨシアの後を追って町から追い出された。イスラエルの後を追って出なかった者は、アイとベテルに一人もないまでになった。彼らは町を開け放しのまま捨ておいて、イスラエルの後を追った。ヨシアと全イスラエルが、このアイの住民たちに、ね、撃たれて荒野に逃げていった。あのヨシアが逃げていく。なんか非常に似合わない様子ですね。神の民が撃たれて逃げていく。この屈辱の時、確かにあります。しかし、この神の民が撃たれて敵の前に逃げていって、そして敵がもっと調子づいて、あいつらの後を追え、そして調子に乗っても町の全員が、みんながみんなで、ヨシアたちを追いかけて、ヨシアたちは逃げていく。この一瞬の、この時間だけを見るに、なんて神の民は、情けない様子なんだって思うかもしれません。しかしですね、これ、おびき寄せ作戦なんですね。神様はよくおびき寄せ作戦します。ダニエル書においても、マタイ福音書においても、黙示録においても、主は敵がですね、あえて、盛んになって、で、それで神の民が逃げていく。ね、敵は、神の民を、撃っても、別になんか呪いがかかるわけでも、罰が当たるわけでもない。もっと調子づく、そういうことがあります。けれども、これですね、あえて主がそのようになさるんですね。それは、敵が、本当に、もう自分から好き好んでそういう邪悪なことをするという行いを残し、そして本当に彼らが、もう心の内に、悪どいことを秘めているのが、もうそれが明らかになって暴露されて、永遠の裁きに遭う。そして本当に神の民が正しいことをし続けてきたということを、これを明らかにするために神様はあえてこの、おびき寄せ作戦をするんですね。そのおびき寄せ作戦の最中、本当に神の民は苦しい思いもします。何しろ、人は将来のことはわからないわけですから。で、それで、出エジプトの時もそうでしたね。エジプト軍が、このイスラエルの民を追いかけて出ていく。イスラエルの民は、もう後悔を背中にして、もう背水の陣なんですけど、しかし、もうどこにも逃げ道がない。で、エジプトは調子に乗って追いかけてくる。しかし、神様はあえてそのエジプトを全滅させるために、おびき寄せさせたんですね。この愛の町においても、そうです。神の民が、しっかりと、この忍耐の時を、過ごすためです。黙示録によっても、獣が、もう好き放題やって、天の軍勢に、神の民に戦いを仕掛けることを、戦いを仕掛けて、それに勝利することが、許可された。獣は、傲慢な怪我仕事を、言うことが、許された。黙示録の13章にあるんですけども、しかし、後には、その神の民を好き放題やっていた獣、もう獣は自分たちは、無敵なんだ。神の民、なんだ、全然大したことないじゃないかと言って、調子に乗って、行くと、 獣はやがて捕らえられる時が来るんです。そして永遠に消えないゲヘナの中に投げ込まれる時が、ね、必ず来るんですね。必ず来るんです。このヨシアの時代においても、ね、そうでした。ヨシアと全イスラエルは撃たれて逃げていきました。そして愛の人々は調子に乗って追いかけていきました。そしてあまりにも調子に乗ったので、この愛とベテルの住民がみんな、ね、出ていかなかったものが一人もいないまでになったって、ね、書いてあるんですね。実はこれは神様の時においてチャンスの時なんです。神様は本当にこの人の目から見れば最も絶望、最も、もうみっともない、そういう時になった時に切り返しをなさるんです。主はヨシアに切り返しの言葉をかけられます、ね、ヨシア記の8章の18節です。その時主はヨシアに仰せられた。手に持っている投げ槍を愛の方に差し伸ばせ。私が愛をあなたの手に渡すから。そこでヨシアは手に持っていた投げ槍をその町の方に差し伸ばした。伏兵はすぐにその場所から立ち上がり、彼の手が伸びた時すぐに走って町に入り、それを攻め取り、急いで町に火をつけた。愛の人々が後ろを振り返った時、彼らは気づいた。見よ、町の煙が天に立ち上っていた。彼らにはこちらへもあちらへも逃げる手立てがなかった。荒野へ逃げていた民は追ってきた者たちの方に向き直った。ヨシアと全イスラエルは伏兵が町を攻め取り、町の煙が立ち上るのを見て引き返してきて、愛の者どもを撃った。ある者は町から出てきて彼らに立ち向かったが、両方の側からイスラエルの挟み地にあった。彼らはこの者どもを撃ち、生き残った者も逃れた者も一人もいないまでになった。しかし愛の王は憤りにしてヨシアの元に連れてきた。アメン。ヨシアは振り向いて投げ槍を愛の方に差し伸ばす。その時が必ず来るんです。主が差し伸ばせと言われる時が来るんです。皆さんの中にも、もしかしたら今本当に敵の前を逃げているような、なんか敵の方がよっぽど調子づいているかのようにしている、そういうことがあるかもしれませんけれども、しかし槍をその敵に差し伸ばせと主が仰せられる時が必ず来るんです。神の民が負けたまんまで敵の前を逃げ続けて、そしてやられ続けて、こんなことはないんです。皆さん、ないんです。神の民が敵にやられっぱなしということはありません。必ずこの神様が手に持っている投げ槍を愛の方へと差し伸ばせ、そういうふうに言う時が来るんです。ヨシアは槍をこういうふうにやって差し伸ばしました。この愛の町の方に槍、これは攻撃をする武器です。主が槍をこの愛の町に差し伸ばせと言った時に差し伸ばした。その時から戦況が180度方向転換しました。それまで敵が優勢だったんですけど、しかし神の民が優勢になりました。この時ちゃんと待ち伏せしている伏兵たちがしっかりと準備されていたんですね。神様は準備されるんです。ヨシャパテ王の時代においても伏兵を準備されました。ヨシャパテの時代、あの時もう人々は何にも、兵隊らしい兵隊は武器を、持ってということではなく、むしろ賛美する部隊をヨシャパテ王前線に配置したんですね。もう武器なんか持ってない、ただ主を褒めたたえ賛美するその隊をその兵隊たちの前に置いて、そして彼らが主を褒めたたえ賛美すると伏兵が現れて、そしてその彼らを攻めてきた者たちが撃たれて同士打ちをして、そしてヨシャパテを結局賛美していただけなんですけれども、戦いに勝利して、そして分取りに4日もかかるほどたくさんのものを手に入れることができたんですね。神の戦い、それは本当に主と共に歩む戦いであって、主と共に歩まない戦い、それはただの肉弾戦にしか過ぎません。もう兵力の強い方、数が多い方、 装備が強い方の方が勝って当然のものになってしまう。けれども私たちには主が共におられます、ね、万軍の神主が共におられる。でそれで主がこのヨシアに、ね、槍を、ね、愛の方に差し伸ばせ言われた時に差し伸ばして、そしてこの時戦いの戦況がガラッと変わって、でそれでもうむしろ敵がですね調子づいていればいるほどもう負けが彼らにとって確定してしまったんですね。敵が調子づいてつけばつくほど、ですから敵の力が、ね、強くなればなるほど、あ、これは終わりが近いんだって思って結構ですって。なぜなら神の民がいつまでも本当に主を、ね、褒めたたえられない、ね、本当に喜べられない、むしろ敵から逃げ続けてるって、ね、こういう状況を、ね、主はお許しにならないからです。で、24節から読んでいきますと、イスラエルが彼らを追ってきた愛の住民をことごとく荒野の戦場で殺し、剣の刃で彼らを一人も残さず倒して後、イスラエルの全員は愛に引き返し、その町を剣の刃で撃った。その日、撃ち殺された男や女は合わせて12,000人で愛のすべての人々であった。このようにですね、本当に滅ぼし尽くすべきものは、ね、滅ぼし尽くさなくてはなりません。ヨシア記における戦争、これはですね、現在の世の中の戦争と同じに考えてはなりません。世の中の戦争というものはですね、要するに何かね、石油利権が欲しいからとか、ね、あるいは敵が憎たらしいからとか、ね、その敵の側が持っている、ね、そのあらゆるお金とか良いものをね、それを自分のものにしたいから、だからいろいろ難癖をつけてね、戦いを仕掛けるものですね。ヘブライ語で戦争は、ヘルムって言うんですけども、これパンが元なんですね。戦争はパンが元で、ね、パンが欲しいから、ね、敵のパンが欲しいから、だから起こるものだって、ね、ヘブライ語では定義付けされているんですけども、ね、けれども、このヨシア記の戦争はですね、全く違うんです。神様がこの、ね、邪悪なカナンの民、ね、本当に人々に対して、もう道徳的にも、モラルにおいても、性的な面においても、本当にひどいことを要求して、ひどいことを、ね、し続けて、どうせこの、ね、素晴らしい良き地を荒らしてるって、そのことを、ね、このような者たちを本当に、ね、主の前から取り除くために、あえてこのイスラエルの民を、ね、用いたんであって、ね、この、ね、イスラエルの民、何も、ね、この土地が欲しいからじゃないんですね。神様が、ね、死なさいと言われるから、滅ぼし尽くしなさいと言われるから、滅ぼし尽くすのであって、ね、決して欲望が元じゃないんですね。神様が、ね、この、町を滅ぼし尽くしなさいと言われたから、ね、実際に滅ぼし尽くしました。むしろ滅ぼし尽くさないでいたとしたならば、四式の時代に入ってしまうんです。四式の時代、ね、要するに滅ぼすべき性質、滅ぼすべきもの、こと、それを、ね、自分の中に残したまんま、ね、それと妥協して、ちょっと滅ぼし尽くすのは、ね、いいやって言って、ね、それを放置して残しておいたら、四式の時代、ね、もうその残していたちょっとした悪習慣、ちょっとした、ね、そういう良くない考え方、良くない、ね、そういう性的な癖とか、良くない偶像礼拝の癖とか、そういったものがですね、もうバーッと後の時代広がってしまったんです。ですからこのヨシア記の戦い、これ私たちの戦いでもあるんです。私たちの中に滅ぼし尽くすべき以前の、ね、考え方、滅ぼし尽くすべき、ね、良くない習慣、良くない、ね、友達付き合い、そういったもの、ね、それはしっかりと、ね、この愛の住民を滅ぼし尽くしたように、私たちもそれをしっかりと、ね、おさらばするべきなんです。それをしないで、それと、ね、付き合いをずるずるずるずるし続けているとするならば、やがてそれがですね、大きな、ね、災いの根っこになってしまって、それが根っこから、ね、もう葉っぱを出して、葉っぱをしぎらせて、もう本当に、苦々しい根っこになってしまうんです。このヨシア記の、ね、彼らのように本当に滅ぼし尽くすべきものは滅ぼし尽くす、ね、それをするべきなんです。でそれで、 26節。ヨシアは愛の住民をことごとく清潔するまで投げ槍を差し伸べた手を引っ込めなかった。アメン。ですからヨシア、この戦いを終わるまでずっとこうやって槍をですね、この愛の方に向かって差し伸ばして、でそれをずっとこの手をね引っ込めなかったんです。主が、ね、槍を、ね、愛に差し伸ばせって言われたから、ね、差し伸ばす。本当にこれはですね、私たちも習うべきなんです。しっかりとですね、この戦うべき時、戦い、そして本当に主がですね、祈りの手を差し伸ばしなさいと言われたからには、この祈りの手を引っ込めてはならないんです。ヨシアはこの戦いの40年前、まだモーセに仕えたばかりのまだ若者だった時ですね、モーセに、ね、戦いに行きなさいって言われました。そして、ね、ヨシアは実戦部隊として戦いに出て、でそれモーセはですね、後ろの方の、ね、ちょっと小高いところでモーセはこうやって両手を上げて祈ってるんですね。ヨシアが、ね、戦ってるんです。実際に剣や槍を持って、でそれでモーセのこの手が、ね、疲れてこうやって降りてくると、戦いは不利になって、ちょっと負け戦になってきてしまう。けれども、モーセがね、再び手を挙げて祈ると、戦いは有利になる。このことをヨシアは40年前に体験していた。だから、ヨシアはこの手を引っ込めなかったんです。皆さん、祈りの手を挙げ続けているということ、これはとても、ね、大事なことなんです。それがですね、出エジプト記の17章にあるんですけれども、出エジプト記の17章、9節から、16節までですね。出エジプト記の17章の9節から16節。モーセはヨシアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているときは、イスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシアに読んで聞かせよう。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主はいよいよにわたってアマレクと戦われると言った。アメン。これがヨシアが若かりし頃、ね、モーセの従者として、ね、モーセに、ね、戦いに行きなさいって言われて、戦う実戦部隊として、ね、出て行った時の、ね、ヨシアが経験したことです。モーセは、ね、背後の丘の上で、ね、祈りの手を挙げていた。で、そしてその祈りの手が上がっている間は、ね、戦いが優勢になり、しかしそれが下ろしているときは、ね、不利になった。ヨシアは、ね、ずっと、ね、その40年後、愛の戦いによってこの槍を、ね、ずっと差し伸ばした手をそのまんま、ね、伸ばしたままでした。ずっとこの体勢で、ね、疲れたでしょう。けれども、ね、それを緩めませんでした。祈りの手、ね、これを、ね、緩めると戦いは不利になってしまう。ヨシアはよく、ね、この時のことを、ね、知っており、体験しており、覚えており、しかも、ね、書き物に記されて、ヨシアに読んで聞かせようって、主はこの時に、ね、この14節でモーセに命じられましたね。ヨシアに読んで聞かせなさい。ヨシアはそれを聞いて、そして本当に、 戦いにおいては祈りが、ね、肝心であるということ。そしてこの祈りもですね、戦いなんです。実戦部隊ロシアですね、剣を持って敵の前で、ね、命がけで戦っているロシアですけど、しかしその背後においてもこれ戦いなんですね。祈りの手を、ね、ずっと祈っていること、これは疲れてきます。ね、皆さん、蒼天礼拝、祈りが、ね、もう朝5時から最近朝9時頃まで、ね、ずっと、ね、もう4時間ぐらい祈りっぱなし、ね、これ疲れることですけども、しかし、ね、この、ね、祈りをしていたから実際に聞かれた祈りがもろもろあったんですね。この間も、ね、成田エクレシアにおいて本当に奇跡的に、本当に今まで海先生が祈ってきた通りに本当に素晴らしいことが起こりましたし、また病が癒されるように、もう本当にこの胸のその違和感がなくなるように、ね、叩いて祈ってたら本当になくなった、ね、こともありましたね。アメリカの大統領今トランプですけど、それもまた天使の祈りがずっと積まれて、ね、いて、ね、もうまだ、ね、もうヒラリーの方が優勢だって言ってる時にみんなトランプのために祈ってましたね。したら実際にそういうふうになりました。祈りは世界を動かし、ね、世界情勢を動かし、また天候も動かし、そして本当に、ね、人々のその、ね、行動も動かしてしまう、ね、本当にこれは大事なことです。ヨシアは、ね、このモーセの時のことを、これを本当に、見ておりました。そしてこのモーセ一人では、ね、祈りの手が重くなるんですね。そこでアロンとフルが、ね、モーセの祈りの手をしっかりと支えて、ずっとモーセの手が上がっているように、ね、支えました。皆さんもね、本当に、牧師先生が、ね、ずっと、ね、御言葉と祈りの奉仕、これに立ち続けることができるように、ね、先生の、ね、もろもろの、ね、しなければいけない雑用とかを、ね、代わりにしてあげるって、これも非常に大切な、ね、このアロンとフルのような、ね、奉仕です。それは尊いことです。この、ですから、教会の中における戦い、これ霊的な戦いですね。祈り、御言葉、ね、賛美、これらのものを、ね、しっかりとないがしろにしてはなりません。ヨシアは、この時に、あ、祈りは本当に大事なものなんだ、ということで、ね、経験して、そしてこの愛の戦いにおいて、ずっとこの槍を差し伸ばしました。今日のところにおいて、今日のまとめですけども、ヨシアは、ね、まず最初は、ね、逃げざるを得ませんでした。ね、あの、大しく強く凛しいヨシアが、ね、敵の前で逃げている。本当に屈辱を味わっておりました。けれども、しかし、それは、やがて主がですね、槍を愛の町に差し伸ばせ、そういうふうに言われる時が来るんです。この、ね、世界、この地上も今に至るまで何か、ね、神様に対する敵対勢力がもう好き放題なことをして神様の名は罵られて、そしてクリスチャンがなんか肩身を狭い思いをしなくてはならないようなところがあるんですけど、しかしいずれ来るんです。槍を愛の町に差し伸ばせという時が、そしてその時に私たちはしっかりと、ね、このヨシアがしたように祈りの手をしっかりと差し伸ばして、それを緩めることなく強く、ね、凛しく立つべきなんです。すると、ね、その時実際に 情勢が大逆転するんです。今この日本という国の中において、ね、本当になんかクリスチャンがとても少なくて、ね、なんか、イエス様っていうと一体それ何っていうような、なんかそういう雰囲気かもしれません。けれども状況が逆転する時が必ず来ます。皆さんはこの日本についてですから、ね、絶望してはならない。 むしろ主が必ず、ね、この悪しき者が好き放題するということを、ね、これをいつまでもそんなことはされない主であるということを、それを、ね、しっかりと覚えて、そして私たちも望みを持ってこの祈りの奉仕に、ね、進みたいと思います。どうか皆さんは、ね、本当に形勢逆転して、そして本当に主の喜びを勝ち取って、ともともこの喜びの分取りに預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉、それを思い巡らしつつ、それぞれがそれぞれの祈りの時を持ちたいと思います。
する天皇お父様、あなたの御名をお褒めたたえ感謝いたします。私たちに主よ、あなたが与えてくださった戦いの槍や剣を、あなたの仰せの時に主よ、鞘に自分勝手にそれを戻すことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。あなたが仰せられる時まで私たちが鞘から立つこともまた鞘に戻すこともありませんように、主よ、ちょうどいい時、あなたの仰せの時に主よ、私たちはそれを鞘から立ち、そしてあなたが私たちに方向づけてくださったところに差し向け、そして主よ、あなたの命令に従っているそのしもべが勝つという御言葉の実現が私たちに与えられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たちは主よ、この愛におけるこの戦いをあなたが私たちに教えてくださり、そしてその戦いが本当に完璧なまでにイエス・キリストにあって敵の足の踏み場が本当に焼き尽くされるということで終わることが分かりました。主よ、私たち一人一人が本当に私たちの方法ではなく、あなたの方法でこの戦いを戦い抜き、そしてあなたの方法で勝ち、そしてあなたに栄光を捧げることができますように、主よ、あなたが助けてください。あなたの仰せられた言葉を聞く耳を与えてください。そして主の御名が崇められますように、イエス様の御名によって祈りました。アメン、
アメン。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。アメン。サタンの勢力は必ずこのようになることを感謝いたします。獣も偽預言者もまた竜も汚し事を言い、また神のために戦いを仕掛け、そして勝つことが許されて許可されて、ますます調子に乗っている。主よ、そのような時代においても私たちはここに生徒たちの忍耐があると記されている通り、しっかりと忍耐をし、そして本当にあのヨシアに槍を愛の町に向けなさいと、その転換する点を本当に私たちは待ち望みつつ、しっかりとこの日々のあなたへの従順、それを積み立てていく私たちでありますように、どうか助けてください。今この時代においても本当にあなたが私たちにこのようにして望みを持たせてくださっていることを感謝いたします。私たちが本当に日ごと瞬間瞬間御前に仕えにふさわしく、また本当に賛美し祈りにふさわしく我らを整えて、日々我らを清め、そして職場においても家庭においても至るところにおいてもあなたの戦いを戦い、勝利する勝利者となる私たちでありますように、どうか助けてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
皆さん、黒いファイルの64番、賛美してから祈りに入りたいと思います。黒いファイルの64番です。
よりも
愛してる。